最近のパレスチナソムードニュース。今回のパーソナリティのマークです。この番組では1週間分のパレスチナに関するニュースを複数ピックアップし、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。より詳細な情報はソムードの集いホームページにも掲載していますので、ご関心のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは2025年9月14日から9月20日のニュースを振り返っていきます。まずガザ地区のニュースをお伝えした後で、次にヨルダン川西岸地区、次にイスラエルの動向、最後に国際社会のニュースとお伝えしていきます。まずガザ地区のニュースから見ていきます。一つ目のニュースです。イスラエル、10月7日以来最も激しいガザ攻撃を開始。9月14日のザ・クレイドルの報道によりますと、現在ガザ市に対して行われている攻撃は、2023年10月7日にイスラエルがガザ侵略攻撃を激化させて以来、最も激しいものとなっているとのことです。記事では、レバノンのアルマイアディン通信の特派員のコメントを紹介しています。そちらのコメントを引用します。過去数時間にわたり、イスラエル軍はガザ市南部で、大規模な爆撃作戦を実施し、行政移住を加速させる目的でテルアルハワ地区への砲撃を強化した。さらに同地域に対し激しい空爆も開始しているとのことです。10月7日以来最も激しいという表現に、私はとてつもない恐怖を覚えました。ガザ市というのはガザ地区の北の方にある都市ですので、2023年10月7日から始まったイスラエルの最初の激しい空爆を真っ先に受けた側になります。実際具体的な記録を調べてみると、空爆開始直後の10月8日や10月10日などにもガザ地区ガザ市に対して破壊的な空爆がありました。この頃、つまりジェノサイドを開始した最初の月に、イスラエルがガザ地区全土で殺した人数は平均で1日およそ300人です。1日300人が殺される虐殺事件など想像できますでしょうか。私も想像することが難しいです。ただし、イスラエルはこの虐殺を戦争と呼ぶことによって、死傷者数の数の多さをごまかしています。特に日本人は自分たちも戦争に乗じた大虐殺という戦争犯罪をアジア諸国に対して行い、さらにアメリカによる大虐殺に沖縄を差し出し、さらに自分の身にもアメリカの大虐殺を東京、広島、長崎などを中心に受けているため、戦争では数万の人間が死んで当然かのように勘違いしている人が多いように思います。これは犯罪者の思考であり、戦争犯罪を普通のこととする思考であるということを忘れないでほしいです。イスラエルはパレスチナに対する占領国であるため、パレスチナに対する戦争を起こす国際法上の正当性はありません。さらに武力紛争が存在するいかなる場合でも、民間人の殺傷はジュネーブ諸条約に違反する国際犯罪です。イスラエルによるパレスチナ虐殺は戦争ではなく、国軍を持った巨大なテロ組織によるテロ行為であると認識しなくてはなりません。そしてその巨大テロ組織がガザ地区最大の都市に対して行っているテロ行為の数々を何としてもやめさせなくてはなりません。二つ目のニュースです。ジェノサイドが深刻化。イスラエルがガザ市攻撃を拡大する中、6万5000人以上が殺害される。9月17日のパレスタインクロニクルの報道によりますと、この日ガザ市を中心に少なくとも37人のパレスチナ人が殺害され、このガザジェノサイド中の累計殺害者数が6万5000人に達したとのことです。死者6万5000人という報道について補足しますと、これは医者のところに遺体が届けられ、医者が死亡を確認した人数です。瓦礫の下にいる人々や行方不明者は生死不明者として扱われます。2023年10月末には、アメリカのバイデン元大統領がガザの死者数統計が誇張されているかのように発言し、イスラエル支持者もずっとそのように主張してきました。しかし実際には、ガザの死者数統計は常に過小評価されてきています。ガザの死者数統計が実際の数より少なくなってしまう理由はいくつかありますが、イスラエル軍が医師も平気で殺害すること、 病院もすべて破壊したこと。交通インフラも通信インフラも破壊するし、最後の運搬手段であるロバたちも狙って殺害していること。一家丸ごと殺害し、誰も遺体を運ぶ人がいない状態にすること。などが挙げられます。さらに、現在の法域で使われているという情報は入っていませんが、2024年にガザ北部を南部から分断して行った包囲攻撃では、イスラエル軍が死体を蒸発する兵器を使用していたという医療関係者の証言もありました。人間を数にすることも暴力ですが、さらに数にすら参入されないほどの虐殺が行われているということを、6万5千人などの数字を聞くときに思い出してほしいです。3つ目のニュースです。イスラエルがガザ中心部に侵攻し、住民を挟み撃ちにし、ガザ市はパニックに陥る。9月18日のアルジャジーラの報道によりますと、ガザ地区ガザ市に対してイスラエルは2方向から攻撃し、住民を海岸部へと追いやっているとのことです。記事から一部引用します。ガザ地区の最大の都市で生活基盤が破壊される中、人々は空爆され、また爆発物を搭載したロボットから命からがら逃げ惑っている。イスラエル軍はガザ市の中心部へ向かって2方向から進軍し、住民を挟み撃ちにして沿岸部へ追いやり、このパレスチナの飛び地であるガザ地区で最大の都市から住民を排除しようとしている。引用はここまでです。ガザ地区の最大都市ガザ市周辺には100万人が住んでいるとされています。同じような規模の日本の都市は、例えば宮城県仙台市、千葉県千葉市、大阪府堺市、福岡県北九州市などが近い規模の都市です。東京で言えば豊島区、新宿区、中野区を合わせると100万人くらいの人口がいます。私は日本人なのですが、私たち日本人は第二次世界大戦でも地上侵攻という事態の恐怖と破壊を琉球諸島だけに押し付けました。なので、今ガザ市が直面している地上侵攻という恐怖について、身近に差し迫ったものとして想像するということは難しいかもしれません。私たちの想像力の欠如自体が私たちの加害の歴史の痕跡の一つであるということを心に留め、欠如した能力を努力で補って、今自分の住んでいる町を世界で最も残忍な軍隊が挟み撃ちにして殺し、また破壊し、生活を奪っている。そのような最中にある人々のことを、それぞれの生活の中で思い出してほしいです。さらに、もう一つ触れておきたいのが、ガザ市の攻撃に殺戮ロボットが用いられているということについてです。AI で殺害標的が決められ、ロボットが殺しにやってきます。最近の上手に歩ける四足歩行ロボットなどを見たことがあるでしょうか。蹴り飛ばしても起き上がる、けなげな動きをするロボットたちが、瓦礫の山を越え、街を歩き回って銃撃してくる様子を想像できるでしょうか。最近は AI の発達を契機として、私たちの職場などでも、あるいは政治や産業や学術の場、あるいはメディア上で AI やロボットというのが議題に上がることが増えているかもしれません。例えばそういった時に AI やロボット技術が悪用されるリスクについてどう考えるかというような話題も聞こえてきます。これはすでにリスクの話ではないということを覚えておいてほしいです。現在進行形で AI やロボットが民間人の殺戮という戦争犯罪に使用されているのです。技術開発と道徳の関係というのは大昔から簡単な解決のない問題ですが、少なくとも問題は将来のものではなく現在のものであるという前提については、多くの主体に意識的になってほしい、忘れたふりをしてほしくないと思います。ここでパレスチナのヨルダン川西岸地区のニュースを一つ取り上げます。4つ目のニュースです。米アカデミー賞受賞のパレスチナ人監督、イスラエル軍の家宅捜索を受ける。7月には作品出演者が入植者に撃たれ死亡。9月16日の読売新聞の報道によりますと、米アカデミー賞のドキュメンタリー部門で大賞を受賞したノーアザーランドの監督バーセル・アドラ氏とその家族の家をイスラエル軍が襲撃しました。読売新聞はこれを家宅捜索と呼んでいますが、 同じニュースについてザ・クレイドルやアルジャジーラは襲撃と呼んでいます。やはりこのような事態は襲撃といった方が正確ではないかと私は思います。当然のことながらパレスチナ西岸地区はイスラエル領ではありません。1993年から始まるオスロ合意プロセスによってイスラエル軍はパレスチナ西岸地区のほとんどの領域の警察権を奪っていますが、2024年の国際司法裁判所の勧告的意見では、オスロ合意を理由とするイスラエルによる西岸地区占領政策の正当化は無効であると示されています。日本国に住んでいる人の家に日本国が平和条約を結んでいない国、例えばロシアや北朝鮮の軍隊が家宅捜索に来たという言い方をされたら違和感はないでしょうか。それは家宅捜索ではなく越境侵略です。このようなメディアの使う言葉に惑わされないよう気をつけましょう。ここからはイスラエルの動向に関するニュースを2つ短く紹介していきます。5つ目のニュースです。ネタニヤフ首相が解放へ最大の障害、イスラエルの人質家族。9月14日フランス通信社の報道によりますと、ガザ地区で拘束されている人質の解放を求めるイスラエルの団体、人質と行方不明者家族フォーラムは13日、同国のベンヤミン・ネタニヤフ首相が解放に向けて最大の障害であると述べた。同団体は声明で、イスラエルがカタールで行ったハマス幹部会合への攻撃について、人質の解放と戦争終結を妨げる唯一の障害はネタニヤフ首相であることが明白になったと声明で述べ、交渉が進展するたびにネタニヤフ氏がそれを妨害していると続けました。6つ目のニュースです。イスラエル、フランスのパレスチナ国家承認に報復へ。9月19日のパレスタインクロニクルの報道によりますと、イスラエルはフランスによるパレスチナ国家の正式承認に対抗する行動方針を準備しているとのことです。その内容はヨルダン川西岸地区の併合を加速させること、エルサレムのフランス領事館を閉鎖すること、そしてキリスト教巡礼地である東エルサレムのエレオナ修道院などの閉鎖などが含まれています。少しだけ補足すると、東エルサレムというのはイスラエルの領地ではなく、パレスチナ領のでイスラエルが占領している地域です。なので東エルサレムの教会について修道院についてイスラエルが閉鎖するというのは、それ自体が無効な行為です。ここからは国際社会の動向に関するニュースを7つ短く紹介していきます。7つ目のニュースです。イスラエルのドーハ攻撃後、カタールでアラブ・イスラム首脳会議が開催される。9月14日のアルジャジーラの報道によりますと、ガザ停戦について交渉中であったハマース党幹部を狙うと称するカタール領へのイスラエルの越境攻撃について対抗措置を取ることを主要な議題として、カタールでアラブ・イスラム首脳会議が開催されました。57カ国が加盟するイスラム協力機構 OIC と22カ国が加盟するアラブ連盟の指導者たちが参加しました。8つ目のニュースです。ルビオ氏、イスラエルによるガザ虐殺への米国の揺るぎない支持を誓う。パレスチナ人を野蛮の動物と呼ぶ。9月15日のザ・クレイドルによるアメリカの国務長官マルコ・ルビオ氏の発言に関する報道です。記事から引用します。ガザの人々はより良い未来に値する、その未来はハマスが排除されるまで始まらないと、ルビオ氏は月曜日エルサレムでイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相との共同記者会見で記者団に語った。これを実現させるための我々の揺るぎない支援と決意を確信してほしいとルビオ氏は付け加えた。ルビオ氏はさらに、2023年10月7日にハマスがイスラエルの入植地や軍事基地を攻撃したことを引き合いに出し、パレスチナ人を野蛮な動物と表現した。この攻撃を契機としてイスラエルによるガザへのジノサイド戦争が始められた。全てはここから始まったとルビオ氏は述べた。10月7日の攻撃では 約1200人のイスラエル軍兵士と民間人が死亡したが、証拠によればその大半はハンニバル指令の一環として、イスラエル軍の攻撃、ヘリコプター、ドローン、戦車によって殺害されたとされている。引用はここまでです。9つ目のニュースです。米外交委員会、イスラエルに向け秘密兵器備蓄の拡大を承認。9月19日のザ・クレイドルの報道によりますと、米国下院外交委員会 HFAC は27対24の賛成多数で国務省再認可法案 HR5300 号を可決しました。同法案には次年度においてイスラエルに設置された特別備蓄庫への米国製兵器の無制限の移転を認める条項などが含まれています。10個目のニュースです。ドイツの調査、回答者の 83% がガザに対するイスラエルの戦争を支持していない。9月20日のアルジャジーラ・アラビックの報道です。ソムードの集いのファリーダさんのコメントを引用します。ドイツの放送局 ZDF の調査によると、ドイツ人回答者の 83% がガザに対するイスラエルの攻撃は不当であると考えており、ガザ攻撃を不支持とする割合がこれほど高くなったのは初めて。本調査は1419人に対して行われたが、回答者のうちイスラエルの攻撃を正当としたのは 10% にとどまり、大多数はイスラエルの攻撃によってガザで大量の死者が出ていることを非難した。引用は以上です。ここからはタイトルだけ紹介します。11個目のニュースです。ゼロに削減。スペイン、イスラエルのエルビットシステム自社との7億ユーロの武器取引をキャンセル。15日、パレスタインクロニクルによる報道です。12個目のニュースです。イスラエル参加ならユーロビジョン不参加も、スペイン文化省。15日、フランス通信社のニュースです。13個目のニュースです。イタリアの港、イスラエル行きの爆発物輸送を阻止。19日、ザ・クレイドルの報道です。以上、2025年9月14日から20日のニュースを振り返りました。他のニュースのまとめもソムードの集いホームページに掲載していますので、ご関心のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それではまたお会いしましょう。フリーパレスタイン、 Within Our Lifetime。